意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。テリオさん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、今日はイキさんにちょっと最初はご質問で、イキさんはポジティブな思考なのか、それともネガティブな方か、
はい、
どちらですかね。
はい多分皆さん番組を聞いてくださってて大体わかったと思いますが、どちらかというとポジティブですね。はい、
そうですよね。そんな感じももちろんします。
はい。
し、私も子供の頃からもう本当にポジティブ。超絶ポジティブな方で。
はい。
まあでも子供の時とかはそんなポジティブとかネガティブとか深く考えたことがなかったので、今思い返すと、なんかくよくよしてた時はないなと。なんかすごく夜泣いてたとか、お母さんに何か相談したとか、そういう記憶は全くないんですよね。でも結構いじめたりいじめられたりして傷ついてたのかどうかっていうか、今でも覚えてる、あの時は辛かったよなとか、
はい、
覚えてるんですけど、当時どうして学校休みたいと思ったこともないし、何かこう自分の中で切り替えてたんだろう、切り替えていたのかどうなのかもわかんないですよね。何です、そういうの。子供の時から超絶ポジティブ。
あ、私は超絶まではいかないですけど、まあ、もちろん悩んでこう落ち込むっていうことももう何度もありますけど、なんか全体的に見るとそれもあるけど、そこにずっと引っ張られず結局自分で這い上がるみたいな、
はいはいはいはい、
こういうタイプですね。
あ、そうですよね。私もそこにずっとはいないです。浸る感じですよね。悲しい思いに浸ったりとかしたイメージというか、そうですね、記憶はないので、なんか今思うとそういう風にしてこないといけなかったんだろうなというのは思うんですよ。なんかその感情に浸ってたら次進めないですよね。
はいはい、そういう気持ちありますね。ね、
そうですよね。なのでなんか全然こうなんか人に見せずにとか、親にも、まあ、悲しくてもとか、多分私相談したことない、記憶には残ってないので、親にいじめられたんだよねとか、そうですね、だって誰かに見せたってしょうがないじゃんみたいな、って思ってる部分が自分のこう頭の中で変換してたんでしょうね、きっと。それでなんか全然弱いところなんかもう見せずに立ち直った風ですよね。
はい、
立ち直って、そうですね、全然、でも今思ってもすごく辛かったっていうね、イメージもあんまりそんなには残ってないので、それこそやっぱりそういうふうに明らかんと楽天的に捉えることができてたんだろうなとは思うんですけど、でもなんか今思うと、それこそ小学生とか、まあ学生の時もそうだし、それこそ社会人になって起業したりとかしてもそうなんですけど、人とのその心の距離を取っていたんだなって思うんですよね。上手に、知らない間にとか、自分では気づいてないうちに。なので、心の奥の奥の本当のところは、なんかどうせ分かってもらえないって思ってたんですよ。どう思います?イキさん、このどうせ分かってもらえないとか、どうせ私のことを理解できないでしょっていうか、してもらえないんじゃないかとか、そういうのって、イキさん、ないです?本当の私を。
そうですね。私は今、その話を聞いて、迷惑をかけてはいけない、と思っていたんだな、って思いました。
全然違いますね。
そうですね。
そうなんだ。迷惑かけてはいけないっていう思考は全くないかも、私。
いや、私も今、それが出てきてびっくりです。あ、そこまでして、人様に迷惑をかけてはいけないって思ってたんだっていう。
そうなんですね。私の場合は、今本当に振り返ると、多分どうせ分かってもらえないっていうのが、本当の私のその気持ちとか思ってることを分かってくれる人はいないだろうって、それこそ心の勉強をしてから、私本当はそうやって思ってたなって、すごい気づいたというか教えてもらったというか、そういう時期があったんですよ。
あ、
なるほど、みたいな。だから、根本がそこに潜在意識の中に眠ってるので、
はい、
どうせ分かってくれないでしょって思ってるので、出さないんですよね。出せないというか、出せない、出さないですよね。本当の自分を見せたところで分かってもらえるわけではないので、出さないっていうのをやってたから、まあ明るくというか、まあ本当の自分ですよね。本当に悲しんでたりとか、そういうふうにしても、そうですね。今思うと、寄り添ってもらえないでしょって思ってたなって思います。もしお母さんとかに出して、それで、本当は出したかったんでしょうけど、出して、誰かに出して、断られるもんなら、もう立ち直れないみたいな。
あ、
すっごい深いところで傷ついている部分がやっぱりあるので、
はいはい、
これは本当に愛着のところで回避っていう、そういうのを持ってるので、私は。回避型っていうのを持ってるので、すごく人との距離をぐっと、こう、本当の本当の自分っていうのを見せるのが怖い。傷ついてる記憶があるんですよね。本当に傷ついてるかどうかわからないんですけど、傷ついてる記憶があるので、なので出せない部分があるんですよね。それこそそういうのがあるので、なんか、ポジティブにしている、それで自分を守ってたというか保ってた。
はい、はい。
だなっていう、ね。でも結局のところ、なんかそれで良かったんだろうなって思うんですけどね、全然。
うん。
うん、そのやり方だったり、その生き方というか、その自分の心をそうやってコントロールして、生きてきたんだなっていうのは、勉強するまでは。全然そんなことを考えたこともなかったので、こう勉強してみてですね、振り返ってみて、私って本当にそうだわ、みたいな。
あ、気づかないですよね。
全然気づかないんですよね。本当になんかね、見た感じではなんか明るくていいよね、とかなんか悩みなさそうだよね、みたいな、風に見える人もいたり、私も現実そうだったので、
はい、
だったんですけど、そうじゃないじゃん、みたいな感じ？そうじゃなかったな、みたいな。出してもよかった。なっていう。でも、出せなかった。
はい。
頑張るタイプなので、私。頑張ってきたなっていう。本当になんか人と、あまりそうなんだろう。それを、そう思うと、やっぱり自分とも向き合ってないし、こう人に対しても信頼してないですよね。ポンポンでは信頼してない。ので、そういうふ
う
になんか、してたんだなっては思いますね。
そうですね、
そうなんですよ。
いや、照代さんと同じような方いらっしゃると思います
よね。いますよね、はい、なんか明るく見せてるけど本当の本当はどうなんだろうって分かんないけど、まあこれでいいか、みたいなね、これで今までも来てるし、これでいいやって、もちろんそれでいいと思うんですよ、全然何か不具合がなければ、ね、私の場合は不具合があったから勉強せざるを得ない環境になり、
はい、
がっつり勉強するようになっていたので、なので全然今の段階で楽天的でポジティブで全然不具合ないよって人はわざわざ本当はもしかしたら、みたいな全然思わなくていいので、何かあった時に考えればいいだけのことで、私は本当に勉強しなければいけないかったなっていうのがあったので、でもそこでしたらもうどっぷりハマっていたっていう感じですよね。
そうですよね。
そう。 なので、本当になんかこう、人と向き合ってなかった、自分とも向き合ってないし、うん、こう他人とですよね、周りの人と向き合ってないなっていうのは思いますね。あと、人と向き合うと、人と向き合うっていうか、感情がぶれますよね、やっぱり。
うんうん、
腹が立つ、感情がぶれるって、まあね、一番出やすいのが、苛立ちだったり、まあ怒りだったりするんですけど、
はい、
すごくトークの、それこそあんま知らない人がトークでこう叫んでたりとか何かね、あっても、こう自分が腹が立ったりとかしないですけど、
うんうん、
やっぱり家族とか自分の子供とか親とか、それこそ小学生だったら友達とかですよね、
うんうん、
に何かこう言われたりすると悲しくなったりするね、いろんな場面があると思うんですけど、なのでそういうのも嫌だったんだろうなって思います、向き合うのが。
うん、そうですよ ね。確かに、あの近くなりすぎると
そうなんです、
こう絶対感情がすごく動くから、
そうなんですよ、
多分無意識に一線引いておいた方が、
そうなんです、
なんか何かと自分もそんなにこう揺さぶられなくて済むしとか、
本当に
思いますよね。
本当に思いますね。なので今もう50過ぎていろんな方と出会わせていただいて喋ったりとかするんですけど、
はい、
やっぱりもう今までのその方の生き方だったりとかを聞いていて、もう今の段階でもう完全に自立して、あまり別に周りの人に頼らなくても生きていけるような状態の方だと、本当に人付き合いされてない方とかいるんですよ、私の周りの方でも、
はい、
なので働かなくてもお金が入ってくる環境の方って見えるじゃないですか、はい、もう50も過ぎたりするといろんな形でお金は入ってくるので、わざわざこう働かないくても、なのですごく時間がいっぱいあるんですよ。わざわざ働かなくてもお金が入ってきてる方が何人か知ってるんですけど、
はい、
そのすごくなので安定してるんですよね、自分の気持ちはざわざわしてないですけど、なんだろう、私的には何が楽しいのかなって思う方とかいるんです。
あ
なので何か誰かにしてあげたいもなければ、
うんうん、
何か誰かにしてもらえるっていう状況も少ないんですよね。
うん、
なのでそういういろんな方を見ていると、何かこうざわざわするのが一概にね、いけないいけないというか、何かそれも生きてるって感じよねっていう方がね、うん、やっぱり私の周りで増えてきてというか、何人かやっぱり知ってる方見えるんですけど、
はいはい、
何か全然こう人との関わりを避けてるかどうか分からないですよね、避けてるかどうか分からないですけど、なければないほど安定してるんだなーっていうのは、そりゃそうですよねーっていうのはすごい見てて思うんで、
うんうんうん、
そうなので私もこうなんだろう、それこそね、家族だったり、うん、その職場の人だったり、やっぱり関われば関わるほどね、感情が動くこともあるんですけど、
うんうん、
そこをどんな風にこう見ていくかというか、
はいはい、
っていう方がやっぱり面白いなっていうのは思いますね。
うんうんうんうん、じゃあ、てるよさんは、やっぱり日々、ブレることは多いですか？
少なくなりましたよね。さすがに勉強していて、仕組みが分かっているので、ブレ、まあ、ほぼほぼブレない。ブレない。そうですね。ほぼほぼブレないですよね。さ、怒るっていうことはまずないですね。
ああ。
誰かに怒るとか、っていうのはないですよね。
うんうんうん。うん、そこを、皆さん知りたいですよね。
そうですよね。
その、もちろん人と関わらなくなったら、本当に感情がブレるっていうことは、本当になくなるので、それは安定で安心というか、
まあ、
それもそれでいいかもしれない。
うんうんうんうん、なんか、
うん、
ブレるのが当然だと思ってるじゃないですか。私はブレるというか、感情が出るのって当たり前だと、まあもちろん思ってましたし、
はい、
悲しいとかね、もちろん腹が立つとか、 そういう感情ってあって当たり前、今でもあって当たり前だと思うんですけど、
はい、
その感情、怒りだったりを自分でやっぱり、こうなんだろう、内観したり、自分で見ていく。なぜ腹が立ったんだろうっていうふうに、見ていくと、それがなくなるんだっていうことを知ったって感じですかね。
ああ、やっぱりそこですね。
そうですね。その自分の感情が、どこから来てるのかっていうのを自分で見つけに行こうと思うかですね、
うんうん、
そこが一番大きく、なんか怒って当たり前でしょって、腹が立って当たり前でしょって思ってたし、腹が立つのは周りのせいだと思ってたんで、
はいはい、
何かその例えばテレビで戦争の話だったりとか、すごくかわいそうな人だったりの話を見て、すごいやっぱ泣いてたんですよね、うんうん。すごく悲しくなるし、すごくこうなんだろう、自分、それこそ感情が揺さぶられるんですけど、それも、じゃあなぜ私はそういう悲しい、その事件だったり、現象だったりを見ると、私が悲しいのかっていうのを見ていくっていう。う
んうん、はい、はい。
外側の何かこう見たり、言われたり、やられたりされたりしたことに対して自分の感情が湧き上がるのは当然なんですけど、その湧き上がった感情は周りの環境のせいではないっていうところにまず気づけるかどうかが第一大きいですよね。それがそうなんだって思えると学ぼうかなって思いますよ。なんでなんだろうなみたいな。
はいはい。
なんで自分の感情って、その何か見たり言われたりしたことに対して自分の感情が動いたのかなとか、
うんうん、
何か動く必要があったから感情出てるんですけど、うんうん、その感情すらスルーしてしまう場合もやっぱり多いので、
うんうん、
そこが一番なんかこう、なんだろうな、知る必要があるというか、知るとなくなっていく。
うんうん、
感情がぶれなくなっていく。どれだけそれこそ家族に何かあっても自分の中であそっかっていうのが、
うんうん、
こう例えばやっぱり今私だったら母だと家族ですよね。家族とか、
はい、
先生たちとか一緒に働いてる人とか大切な人に何かあったりとか、ね、何か言われたりとか、うん、何かを言われても腹が立つことはもうないですもんね。まあ、ないですよね、
うん
うん。なので何かもし悲しい出来事があった時に、それこそ子供とか、
はい、
まあ母に何かあった時とかですよね。そういう時に自分がどれだけざわざわするのかとか、っていうことを、がすごくこうなんだろう、自分を見て、だからそこに気づけるかどうかですよね、
うんうんうん、
気づいて見ていこうかなっていうのは、私がもちろんセッションさせてもらってる時にその方の現実で何があったかとか、
うんうん、
今こういうふうに思ってるんだよねっていうのは、そこからこう深掘りしていって、まあ、だから今そういうふうに思っちゃうんだねっていう、
うん
ので、やっぱり自分を知るのが一番、なんだろう、なくなっていく、そういう感情がなくなっていく。
はいはい。
ただ単にポジティブなだけではなく、
うんうん、
ネガティブもいいよっていう、
うん
うん、のは思いますね。
うんうん。やっぱり気づいて
。そうですね。
気づいてそれを見つめていく
。うんうんうんうん。
内観するっていうのが大事ですね、
うんうんうん、そうですね、本当にそう思います。
そしたらブレなくなる、
うん、ブレなくなりますよね、
うんうん、
いい意味で諦めても来るので、自分に対して、
うんうんうん
うん、なんかそうです、期待があったりとかもそうですし、自分に対しての期待もそうだし、なんかブレなくなるって、そうですね、ブレなくなるってなんだろうな、これでいいやって感じですかね、私からすると、
うんうん、
なんか一本芯が通ってるというよりも、なんか芯が通ってるっていう、
はい、
すごくなんかちゃんとしててピシンっていうのがブレないでは私の中ではなくて、
うんうん、
ブレないってなんかこんなんなんですよねっていう、
はい、
私ってこんな風な人なんですよねっていうのがブレないって感じですかね、私の中で。ちゃんと正しいことを言ってる人がブレないではなく、
はい、
自分のことがよく分かっていて、いいも悪いも私ってこうですよねっていう、なので自分の意見というか自分のことを話せる人というか分かってるので、私ってこんなんなんですっていうのが言えるのがなんかブレないし、自分軸を持ってる人なのかなって思いますね。なので旗から見たらよくわかりますよね。その人が自分のことを分かってて言語化ができるとわかりやすいんですね、ブレないっていう、なので接しやすいですね。
あ
ーっていうのはあるかもしれないですね。だから、周りのことでももちろんブレない。
はい、
その人もブレ、自分もブレないし、自分のことがよくわかってると、私はこんなんなので、私はだからこういうことをしてもらう、こういうことがしてほしいですとか、こうすると私って喜びますみたいな取扱説明書じゃないですけど、逆にそう言われた方が楽じゃないですか。
そうですね。そうですね。
うん。なるほどねってなるので、あなたはそういう人なので、されると嬉しいんですねとか、こういうことがしてほしいんですねとか、ここが苦手なんですねとか、じゃあ私そこ得意なので私やりますとか、ってなったりするので、なのですごくこう分かりやすいかなっていうのはありますね。
ね、そうですね、はい、まあ、やっぱりそのついついブレる感情に対してやっぱり振り回されてしまうっていう方多いと思うのでそこはテリオさんがおっしゃってる、
そうですね、
はい、気づいて深く見ていくっていうところですね。
そうですね。最後2個だけいいですか。今ブレずにって言ったのなんですけど、客観的に見るのが一番ですかね。感情に振り回されるって言ったじゃないですか、今。
はい。
感情に振り回されるってなると、私最近よく言うのが、洗濯機の中で一緒になってその感情にこうぐるぐる回ってる感じなんですよね。洗濯機の中で回ってると感情にすごくこう、なんていうの、もう支配されてる感じなんですけど、その洗濯機から外になって洗濯機が回ってるのを見れるようになると、あ、私今回ってますね。なんで回ったんだろうっていう。
はい、はい。
だから、客観的に見れるかどうかっていうのが大切かもしれないですね。
ああ、そうですね。そうですね、はい。
そうするといいかも。
それが気づくっていうこと
を。そうです、そうですね、そうですね。そうそう。
はい、ありがとうございます。ということで、ポジティブな人の、
はい、
心のメカニズムっていうタイトルなんですけれど、ぜひ今日のお話参考にしていただければと思います。
はい。
はい。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。